町の話題。今週は第12回湘南藤沢市民マラソン2022について、湘南藤沢市民マラソン実行委員会の委員長でいらっしゃり、そして藤沢市未来創造財団の理事長でもいらっしゃいます石井恒夫さんに今日はお話をお伺いしていきます。石井委員長、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて早速ですけれども、まずは湘南藤沢市民マラソン、こちらについて始まったきっかけなどを教えていただけますか。
湘南藤沢市民マラソンは2008年にですね、江ノ島をスタートゴールに国道の134号線を走りたいと、そういう市民の思いからまずはスタートしてるんですね。でそれが署名活動という形でつながってですね、3年後の2011年の2月に藤沢市政70周年の記念行事として第1回が開催され、来年の1月の大会で12回の開催ということになります。
市民の皆さんの熱い思いが届き、そして今年で12回目ということですけれども、こちらはどんなコースの大会になるんでしょうか。湘南藤沢市民マラソンの魅力についても教えてください。
湘南藤沢市民マラソンの大きな魅力の一つは、湘南の観光スポット江ノ島をスタートゴールにして、風光明媚な江ノ島とそれから富士山を眺めながら、お正月の箱根駅伝でもおなじみのですね、海沿いの国道の134号線を走る海岸コースになります。アップダウンのない平坦なコースですので、制限時間についてもまた余裕を持っておりますので、初心者からベテランまで幅広いランナーに楽しんでいただけるものというふうに思っています。そうしたことからですね、第9回の大会からハンディキャップをお持ちの方も一緒にランニングを楽しんでいただけるようチャレンジランという新たな種目も加えました。またこの大会は地元の高校生や地域団体、スポーツ団体を中心としたボランティアの方も協力をしていただいてですね、それも魅力の一つということになってます。ランナーもボランティアも共に楽しむということを合言葉に、毎年1000人を超えるボランティアの方にですね、ご協力をいただいております。全国ランニング100選にもですね、過去4回選ばれておりまして、名実ともに誰もが楽しく参加して親しまれる大会というのを目指してまいりたいというふうに考えています。
誰もが楽しく参加できる市民マラソンということですけれども、第12回大会の募集内容についても教えてください。
種目はですね、例年通り10マイル親子ラン、チャレンジランの3種目ということになります。それぞれ10マイルが8000人、親子ランが850組1700人、チャレンジランが50組100人で募集をいたします。
それでは申し込み期間や申し込み方法についてもご紹介いただけますか。
はい、申し込みは8月の13日の金曜日より、藤沢市民選考の申し込みがまず始まります。その翌週8月の20日からは一般の申し込みが始まります。締め切りにつきましては、大会準備の都合上、例年より1ヶ月ほど早い9月の20日が締め切りとなりますので、ぜひその辺の締め切り日についてご注意をいただきたいなというふうに思います。申し込み方法は各部門ともオンラインのマラソンエントリーサイトのランネットからの申し込み、これだけになりますので、その点もご注意いただければと思います。ランナットは無料でご登録いただけますので、ぜひ事前にですね、登録をしておいていただけると よろしいかなと思います。はい。
こちらは全国からランナーの集まる人気の大会となりますが、藤沢市民の方は選考期間中にね、応募ができるということですので、ぜひこちらご利用いただければと思います。そして今大会の主な変更点についてもご紹介いただけますか。
はい、今大会のですね、主な変更点としてはですね、やはり一番大きなものは参加費です。これまでよりですね、全種目1000円アップをさせていただきまして、10マイルは7000円、親子ランチャレンジランは5000円とさせていただきました。これはやはり新型コロナウイルスの感染症対策の経費ということでございます。コロナ対策につきましては、手指消毒はもちろん、 入場前の検温やボディミスト、会場内のいわゆる3密を回避する対策を中心に、参加ランナーやボランティアをはじめ大会に関わるすべての方が安全安心にご参加いただけるよう準備をしてまいりたいというふうに考えております。
ただいま参加料についてご紹介いただきましたが、もう少し具体的な変更点というのはございますか？
はい、具体的にはですね、スタート前の密をできるだけ避けるためにスタート位置やコース上の折り返し位置も大きく変更させていただいております。また例年フィニッシュ後にですね、お配りをしておりました大会記念 T シャツは事前に送付することといたしました。これにより当日 T シャツを配布する列にお並びいただくこともなくなりますし、大会そのものにですね、その T シャツを着て走ることもできます。また同じく大会当日に配布しておりました記録証につきましては、後日ご自身でプリントアウトしていただけるようなウェブの記録証に変更をさせていただいております。
その他の詳細につきましてはホームページなどでご確認いただければと思います。参加する際または申し込みの際の注意事項についても教えていただけますか？
参加の申し込みなんですけれども、まず親子欄なんですけれども、こちらは例年申し込み開始2時間で募集枠が埋まってしまうような大変人気のある種目になっています。これまでは申し込み開始時刻にですね、待ち構えてパソコンやスマホで操作しなければいけなかったんですけれども、今回からは抽選といたしましたので、期間内にゆっくりお申し込みをいただければというふうに思います。またチャレンジランの部分もですね、別途申し込み用紙を使用して申し込みいただいておりましたけれども、気軽にですねお申し込みいただけるようにご自宅からエントリーできるランネットの申し込みに変更させていただいております。
親子ランは2時間で今までは終了していたということですけれども、ぜひね今大会からは抽選となるということですので、ゆっくりとねご応募いただければと思います。それでは新型コロナウイルス感染症についてはいかがでしょうか？
当然ランナーをはじめですね、大会に関係する皆さんに最もご注意いただきたいのは新型コロナウイルス感染症についてでございます。ご自身の体調管理はもちろんですが、今大会につきましては今後の天候次第で急遽ですね大会中止を判断せざるを得ない状況ということも想定されます。湘南藤沢市民マラソンでは11月1日その時点で感染状況を判断して大会の可否をホームページに発表いたします。万が一大会中止となった場合の対応等の詳細につきましては、大会ホームページの新型コロナウイルス感染症対策特別参加規約をご覧いただきたいというふうに思います。
そして来月からは一般ボランティアの募集も始まるということですが、ボランティアについても教えていただけますか？
はい、一般ボランティアにつきましては例年通り9月の1日から募集を開始させていただきます。定員は先着順になりますけれども約250人ということで、今大会からですね、大会のホームページから専用フォームをダウンロードしていただいて、E メールでお申し込みいただくという形になります。湘南藤沢市民マラソンはボランティアの方々に支えられて成り立っておりますので、ぜひ多くの方のご参加をお待ちしております。よろしくお願いいたします。
それでは最後になりますけれども、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、まだまだ新型コロナウイルス感染症の収束は見えておりませんけれども、ワクチン接種も始まり、少しずつではございますけれども希望の光も見えております。湘南藤沢市民マラソンでは参加するランナーはもとより、ボランティア、大会に関わるすべての方が安全安心にご参加いただけるよう準備を進めてまいります。江ノ島は日本有数の観光地です。ぜひ湘南藤沢市民マラソンにご参加いただき、湘南藤沢江ノ島を楽しんでいただきたいと思います。江ノ島で再会、これを合言葉に来年1月皆様にお会いできることを楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
誰もが楽しく参加できる市民マラソンとなりますので、皆様からのエントリーお待ちしております。今週は第12回 湘南藤沢市民マラソン2022について、湘南藤沢市民マラソン実行委員会の委員長でいらっしゃいます石井恒夫さんにお話を伺いいたしました。石井さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。